いします。
ポップの書き方って難しいと思うんですけど、辻先生はどうしてますか？
なるほどね、はい、まあ、ポップ書かないんだけど僕は、はい、いい例があって、はい、そのワクワクマーケティングの、小坂さんの、なんかのやつで見たんだけど、はい、ちょっと高いスコップがありますよと。で、通常のスコップより高いスコップがあって、その高いスコップをどうやって売ろうかっていうふうにやった時に、そのポップを意識して作りましたと。で、どんなポップにしたかって、で結果的に言うと、そのポップを変えたことによって売り上げが、前年度やったかな、56倍になったっていうすごい事例があって、ああ面白いなと思ったんだけど、それが何かっていうと、まあ、雪の降る地域の話なんだけど、雪の降る地域に大きな看板を立てたんだって。イライラしない、雪かきありますとかいう看板をポンって立てたんやって。で、イライラしない、えっって思うじゃない。で、通常のスコップで雪かきしようと思うと、例えばその雪の質によってね、その持ち上げたこう雪をこうポンと放り投げるときにスコップにくっついてなかなかポンといかないみたいな感じになるわけよ。で、雪国じゃない人は多分雪かきのその労働の重さ、重労働、どれだけ重労働なのかっていうのは分からないと思うんだけど、疲れ切った時にこの雪がね、飛んでいかないっていうのはね、ストレス以外の何物でもないんだよね。で、そういうそのポーンって飛んでいくっていう意味で、イライラしない雪かきありますっていう風にやったんだって。そしたらまあすごいお客さんが反応したんだって。で、イライラしない雪かき買ってきてとかいうお客さんも増えてきたらしくて、そのまあネーミングも一品だよね、すごく良かったと思う。で、やってる人だったらすぐ分かると思うね、あ、イライラしないっていうのはすごくいいなって、うん、で、要は価格で訴求するわけじゃなくてね、その付加価値っていうか、そういうので訴求することによって売り上げが 54% アップしましたよと。なんかね、他にはまあいろいろ作ってったらしいよ、みんなでスタッフでいろいろ書いていったらしいよ、いろんなネーミングを作っていって、で、湿った雪が得意ですだとか、ぽいぽい雪が掘れますとかね、掘れますみたいな、こう書いたんだって。いいよね。なんかイメージができるから、こう、イライラする雪かきが解放されるんかと。スコップでね、くっついて、あーっていう、あれが解放されるんか、みたいな感じで、そのネーミングを見たときに、その、通常の雪かきのデメリットが一瞬で思い浮かんで、それが解放されるんだと、解決できるんだって思うと、多少価格が高くても、買っちゃうよね。で、なんか最後はね、なんか笑って雪かきできましたみたいなことも書いてて、すごく売り上げが良かったらしいわ。で、その売り上げが良かったそのポップをみんなで共有してね、で、どんどんどんどんこう面白いじゃない、そういうのってどんどんどんどん書いていって、うわーって上がっていって、結果的には56倍かな、売り上げが上がったっていう話なんだけど、スタッフさんはどうよ、なんかこう買い物とか行ってグッときたポップとかってある？
ビレバンとか。
ビレバン、
ドンキホーテとかです
ね。ドンキホーテ有名だね、うん、ポップ有名だよね、うん、ビレバン、どんなビレバン、ビレバンじゃない、どんなポップがグッときたの？
グッときたのではなく、有名な話が、
ほう、
まずいドリンクを買って、
ほう、
失敗、仕入れ失敗したけど、
うん、
罰ゲームでどうぞってやったら売れたっていう。
まずい飲み物？ジュース？あ、そんな売ってるんや。で、罰ゲームにどうぞってやったら、売れたってことね。今それで思い出したんだけどさ、なんかツイッターで、どこやったかな、なんか、大学の売店の場所やったかな、どっかで、店長かな、なんかが、仕入れする額を、間違えましたと、ゼロ1個多く増えちゃったんで、なんかポッキーかなんかがものすごい量が来たんだって。で、すごい困ってるんで助けてくださいとかいうのをツイッターで流したら、みんな、お、だったら買おうぜって言って、わーって買って、そのすぐさばけたって言って、それ以来なんか多分ドン・キホーテもちょこちょこ見かけるんだけど、 で間違って大量入荷しちゃいましたのでとかいうポップが出てきたりとかね、あれ結構金銭に触れるよね。なんか金銭に触れるっていうか、あの心にこうグッとくるよね。感情的にこう面白いよね、グッと面白いって思えるような、そういうポップが作れたら多分勝ちなんだろうなと。ちょっとさ、ポップで作ったことあるの？
ないです。
あ、ないのね。ないのね。ないよね。うん、まあ僕もないので、あまりそういうポップ、どんなポップ書いたらいいんですかって言われたら困っちゃうんだけどでも機能的な面は書いてもいいと思うんだけど、でもそれよりもその例えば洋服とかヒートテックとかだったら服を着てね、でこうこんな時に良かったとか、あったかいとかいう、あったかいインナーありますとかでも、まあ、ちょっと今良くないと思うんだけど、そういうのを書いていけばいいと思うんだよね。ちなみにさ、ガイアの夜明けかなんかで見たんだけど、ヒートテックって、ね、年間1億枚なんかものすごい数売ってるでしょ。ものすごい販売数があるじゃない。でヒートテックっていう言葉を知らない人はもういないんじゃないかと思うわけよ。そうだよね、佐藤さん知ってるよね、
はい、
知らない、多分子供も全員知ってるよね。冬場下に着るインナーの服は全部ヒートテックだと思ってるよねZOZO タウンで買ったやつも他のやつもね、全部ひっくるめてヒートテックって言ってるわ。うちに全員ヒートテックって言ってるんだけど、で ZOZO タウンのヒートテックっていうぐらいだから、でそれぐらいヒートテックって浸透しているのに、確かね柳井さん、中国の進出かどっかで忘れちゃったけど、ヒートテックってもう誰もが知ってるから、そんなの別にヒートテックって書けばいいんじゃないのかなと思ったら、柳井さん怒ってたのよ。ちゃんと商品を説明しなきゃわからないだろうが、お客さんわからんぞ、だからちゃんとポップ書けってこうやって言ってんだよ。でそのユニクロのポップってそういうこと書かないでしょ。ドン・キホーテとかそっち系じゃないじゃん。だからちゃんとした説明文があって、ヒートテックっていうのをこうさらりとしたどうのこうのとか、あったかどうのこうのとかで書いてあるでしょ。ヒートテックなんてもう誰もが知っている商品なのに、ちゃんと書けっていうのを、書かないと売れないぞとか言って言うわけよ。まあそれを見た時にさ、あすげえと、もう全然あぐら書かない、あすごいな、もうね、わからない人のために、もしかしたら 1% かもしれない、知らない人って。おじいちゃんおばあちゃんなのかもしれないし、まだね、赤ちゃんとか幼稚園児なんかもしれないけども、そういうわからない人向けに書かないと売れないんだっていうことを、多分過去の商売の実践からして知ってるんだろうね。だからどれだけヒット商品でも絶対出せよみたいなこと書いてあったから、だからよくよく見たらユニクロって結構ね、商品名の下に、ま、説明とは言わないけども、でも説明みたいなこと書いてあるよ。誰々と誰々がコラボしたとかって書いてあったら、その誰々のコラボのことが書いてあったりとか、この前ユニクロとアナスイがコラボしてて、そのアナスイの説明とか書いてあったりとかしてたから。あとね、よくコラボいろいろしてるじゃない。この前もちょっとまとめてガサー買ったけどさ、映画のコラボとか、なんかそのビリー・アイリッシュ、あそうビリー・アイリッシュだよ今千田さんの頭が緑色なのはビリー・アイリッシュだ。そのビリー・アイリッシュのコラボのその説明とかやっぱ書いてあったから、まあビリー・アイリッシュはもしかしたら知らない人が多いのかもしれないけど、すごいなって、やっぱすげえよなーと。もう天下のユニクロですら誰もが知っているだろう、そして、一人一着は袖を通したことがあるであろう洋服にも、ちゃんとポップを作れよ、ちゃんとポップかけよっていう、その徹底ぶり、素晴らしいなというふうに思ったね。だからポップって意外とバカにできないんだよね、ポップって。なんかね、ポップがあるかないかで売り上げがどんだけ変わるかとか、そのポップの内容にもよると思うんだけどね。ただ単に商品説明のポップだけを書くっていうのは、なかなかそれじゃ売り上げが上がらない場合があると思うんだけど、まあお店によるよね、お店によるよね。例えばカルティエとかブルガリのお店がポップが書いてあったら、ちょっととか思っちゃうよね。ある意味ちょっと品質を下げるのかもしれないけど、ポップがいらないお店とポップが必要な、多分ほとんどのお店がポップが必要なお店だと思う。ポップがいらない一流ブランドのお店っていうのは、例えばロレックスのお店行ってさ、ポップってある？ ないよね。例えばあのなんだっけ、エクシブだっけ、あの高級バッグだとか高級あのブランド品が売ってあるとかあるじゃない、あのアピタとかいろんなところにこう入ってあるとかあるでしょ。あそこでポップってそういうあんまり見ないかな。なんかあのまあブランドだとかあの例えばまあ割引したらなんか割引って書いてあったらポップはある程度あるかもしれないけど、それ以外っていうそのビレバンとかドン・キホーテみたいなそういうポップは見ないよね。多分あれは価値が下げちゃうからそういうポップはいらないんだと思うんだけど、だけどまあまあ普通のお店はポップはあった方がいいと思うので、その自分の店のスタイルに合ったポップね。で自分の例えば店長とかがいやうちのお店はどうのこうのって言って言うその格式高いポップを作るのか、それかあのこう面白おかしいポップを作るのかって比べた時にあのどっちがいいのかってやったら、そのブランドのイメージで判断するんじゃなくて売り上げがどっちの方が上がるかに対して判断したらいいと思うんだよね。なんか格式高いポップで売り上げが下がるぐらいだったら今までのようなこう面白おかしいポップの方がいいと思うだろうしね。そしたらフォントも変わってくると思うんだよね。フォントでこう変わるからね、いろいろね。だからポップってまあいろいろあると思いますけど、あの面白いポップ、多分実体験したうわこれっていうポップっていうのが実体験体験した人の方がそういういいポップのネーミングって作れると思うので、まあまあまああんまり僕はそのポップあんまり書かないからね、いいのか悪いのかって言われると、まあ、そういういろんな人の、ね、意見を見たりとか聞いたりして、あなるほどと。多分これダイレクトマーケティングとかも一緒だと思うから、ホームページもそうだしね、一緒だと思う。体験談みたいな、そのお客さんから出る言葉とかそういうのをこうポッて書いたらお客さんって反応するかね、感情が乗ってるやつって反応しやすいので、まあ、ぜひぜひそういうポップを書いてみては、いかがでしょうかと。売り上げがきっと上がると思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。